ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月21日、菅内閣官房長官は、黒岩神奈川県知事、花角新潟県知事、平井鳥取県知事、大野埼玉県知事から要望書の提出を受けました。その際、知事官房長官は次の通り述べました。
お忙しいので、お時間取ってありがとうございます。昨年2月の米朝会談でですね、この拉致問題については重ねて提起されましたけど、北朝鮮はその後もすでに解決済みという指示を示しております。安倍総理に関しては前提条件つけずにですね、国務委員長と直接向き合うという示されておられますけれども、未だ具体的な動きが見えないといった状況であります。日本国民を救出するのは、やはり日本国政府しかないと思っております。我々地位会としましては、いたしましても、拉致問題について国民の関心をさらに高めて、国民世論の喚起に努めていきたいと思いますので、今後とも政府の一層の外交努力をお願いしたいと思います。それでは、要望書について基づいてですね、5つの要望項目について、ご説明させていただきたいと思います。1つ目、これ国際社会と緊密な連携のもと、北朝鮮への圧力を緩めることなく、同時にあらゆる可能性を探りながら、一層の外交努力により事態を打開し、一刻も早く拉致被害者等の救出のための協議を行うこと、また拉致問題が解決しない限り国交正常化や経済支援を行わないとの方針を堅持することであります。北朝鮮には毅然とした姿勢でこれからも当たっていただいてですね、一刻も早く一朝協議を実施していただきたいと申し上げています。二つ目は、北朝鮮の拉致問題は解決済みとの立場を崩すため、粘り強い交渉を行い、日朝首脳会談の実現を見据え、目に見える形で具体的な成果を早急に出すことであります。3つ目、これは米国をはじめとする関係諸国に対し、北朝鮮と個別協議を行う際には、引き続き日本拉致問題の早期解決について、北朝鮮側に働きかけるよう要請することであります。トランプ大統領はこの問題についてたびたびこの北朝鮮側に働けていただいておりますけど、こういった流れ、国際社会と連携して取り組みをぜひこれからも進めていただきたいというふうに思います。4つ目でありますが、拉致被害者等の所在地位情報等を把握し、朝鮮半島有事の際には拉致被害者等の救出および安全確保にあらゆる手立てを尽くすことであります。5つ目、北朝鮮による拉致の疑いがある方々について調査・事実確認を引き続き徹底して行い、拉致の事実が確認され次第被害者として認定することであります。今後も的確な情報収集調査をお願いしたいと思います。それから以上でありまして、
どうぞお伺いさせていただければ、本当にご察したのと本当にこれから進んでいる考えというところですね。しても、政府として大変な努力を引き続きお願いしたいと思います。知事の会でできることはですね、県民意識、県民世論もですね、喚起するので、実は新潟では先月亡くなられた横田茂さんのですね、そうした報道写真集をですね、
はい、
報道誌が
発表されたりして
ですね、はい、本当に、県民の意識、それが政府の取り組みの投資になるということで、
はい、
やっていきたいと思います。
はい。
さらに、やはり、拉致の疑いが、ある 特定失踪者の皆さん、本当に苦しんでおられますので、
はい、
そのことも引き続きしっかり調査を進めていただきたいと思っております。
はい、菅官房長官におかれましては、昨年、集会の方にお越しをいただきまして、親しく松本はじめさんはじめご家族ともお話をいただきました。大変に勇気づけられたと思いますし、皆さん期待をしております。松本京子さんも、失踪されたのが昭和52年の10月21日。さらにはその近くで、古市瑞子さんも、11月の14日に亡くなっています。まあ、その他、矢倉さん、さらには上田さん、木町さんという、拉致ではないかと言われる方々もいらっしゃいまして、ぜひご家族のもとにですね、本人が帰るようにと思います。京子さんも今おられれば71歳なわけでありまして、もうだんだん、お年も召してまいります。もうラストチャンスだというふうに、地元の方では考えております。まあ、その京子さんが勤めていたのが、縫製工場だったものですから、先般はですね、UA 前線同盟、署名を集めてきたのは、あれは京子さんの職場の関係でございます。ぜひ一日も早く実現できますようにお力をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
今日は本当にお時間ありがとうございます。また平素からの官房長官のお取り組みに対して改めて心から感謝申し上げます。3知事からお話があった通り、残された時間は長くはないと我々は考えています。拉致被害者、そして特定失踪者の救出に向けて、知事会としても一丸となってバックアップしたいと思います。他方でコロナウイルスの関係でですね、外交が下火になっていたり、あるいはその政治の季節が若干やってくることで、いろいろと環境が変わってくる中で、拉致問題について、日本、あるいは国際社会の声がですね、誤った形で、受け取られないような、つまり引き続き、丁寧に、そして力強く発信をしていかないと、北朝鮮がやはりその我々の訴えをこれまでと誤解しては困りますので、ぜひそういった意味でも国として、そして我々もそうですけれども、機会を捉えて粘り強く働きかけていただけるよう改めてお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。
拉致問題担当大臣であります官房長官の相撲でございます。今日は知事会の皆様が拉致問題解決のための要望書をいただきました。また常日頃の皆さんのご尽力に心から感謝と申し上げます。先ほど来お話がありましたように、先月横田茂さんがお亡くなりになりました。ご存命中にえぐみさんを取り戻すことができなかったこと、まさに痛恨の感じであります。そしてまた2002年に5年の拉致被害者の方が帰国されてから一人も帰国をさせることができないことに大変に申し訳なく思っております。安倍政権最重要課題、拉致問題解決であります。総理、私も全力で取り組んでいるところであります。またご家族の皆さんもご高齢になってきております。そうした皆様方の誠実な思い、実現することができるように、認定の有無にかかわらず拉致被害者全員の帰国に向けてさらに取り組んでいきたい、このようにぜひ皆様方のまさに常に活動というのがこのラジオ問題解決というのが大きな力になりますので、今後とも連携をしながら進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月5日に北朝鮮では朝鮮労働党の中央委員会の 第7期第4回の政務局会議というものが開催されました。2016年の5月に、第7回の党大会が北朝鮮で開かれましたが、まあ、そこでそれまでの秘書局から政務局に、まあ、名前が変更されましたが、まあ、その後この政務局会議というものが開催されたということが公表されたのは今回が初めてということになります。まあ、実は今年はこの政務局会議以外にもですね、初めて公表されたというものがあります。6月23日には党の中央軍事委員会に予備会議というものがあることが初めて公表されました。また7月18日には、まあ、同じく党の中央軍事委員会に非公開会議というものがあることも公表をされております。まあ、こういう一連の公表というものは、朝鮮労働党の活動というものが着実に行われているということを、まあ、対外的にアピールしたい、まあ、それを示したいというものなんだと考えられます。まあ、そのことは今年になって党の朝鮮労働党の重要な会議が頻繁に開催されているということからも理解できると言っていいかと思います。まあ、今年はすでに政治局、党の中央委員会政治局の関連会議というものが4回開催されました。また党の中央軍事委員会の関連の会議も3回開催されました。そして8月5日には政務局の会議も開催されたと、まあ、合計8回の労働党の重要な会議というものがすでに開催されているということになります。これは昨年2019年ですと党の重要な会議は5回、2018年は3回開催されただけでした。ですから今年は非常に多いということです。これからまた何回も政治局あるいは党の中央軍事委員会が開催されることが予想されると言っていいかと思います。今年の特徴と言っていいのは、まあ、これだけ党の関連の会議が頻繁に開かれているにもかかわらずですね、内閣の会議が開催されてないということであります。まあ、今年は国家経済発展5カ年戦略の最終年、最後の年に当たりますので、まあ、この5カ年戦略というものがうまくいっているのかと、経済発展はうまくいっているのか、当然国際社会は注目しておりますが、まあ、実は今年になって北朝鮮は一切この5カ年戦略について言及していません。内閣の会議をもし開催しますと、まあ、当然国際社会の関心はこの経済発展5カ年戦略がどうなったんだということになるわけですので、まあ、北朝鮮はそれを避けたいということを考えて、まあ、内閣の会議は開催しない、開かないようにしているというふうに言っていいであろうと思います。今回の政務局会議に金正恩氏は参加をし、そして司会をしたというふうに報道されました。まあ、そしてその会議の最後にはですね、政務局のすべての活動というものを革命的に策定展開することを強調したというふうに今最後の文章は結ばれていたわけでありますが、まあ、要するにこの政務局の会議というものを金正恩氏は指導したというふうには言われなかったということであります。まあ、これは非常に重要な機会であると言っていいと思いますが、今年の4月11日の政治局会議以降のこの政治局関連会議というのは、まあ、全て指導ではなくて 司会をしたというふうに報じられるようになりました。まあ、以前は、党の政治局関連会議、これ重要な会議ですから、キム・ジョンウン氏は全て指導をしたというふうに報道されておりましたが、今は司会をしたと、指導をしたというふうには報道されなくなってきているということでありまして、これはキム・ジョンウン氏の役割というものは、従来に比べて軽くなってきているということが、そこには示されていると言っていいと思います。このことを考えてみますと、将来キム・ジョンウン氏個人よりもですね、むしろ朝鮮労働党が組織として中心になって集団的に政策を決定し、そしてその政策を遂行していくという、そういうことになる、そういう方向に進む可能性を示唆していると言っていいかと思います。要するに北朝鮮は今後金正恩氏の個人独裁ではなくて朝鮮労働党の独裁という方向に行くのではないかということでありますが、その点では、来年2021年に、おそらく第8回の朝鮮労働党党大会が開催されると考えられておりますので、そこで、党独裁というものがより明確になる可能性があると言っていいと思いますし、現在はそのための準備段階にあるというふうに考えることができるのではないかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子でひまわり娘をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。伊藤咲子でひまわり娘をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは 日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz など、夜11時30分からは周波数 9450kHz など、深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 7335kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。